ハッピーペンテコスト。教会でこんなふうに挨拶をするでしょうか。私は今までに聞いたことがないと思いますね。ともかく、今日はペンテコステです。五旬節、ペンテコステです。ペンテコステとは、ギリシャ語で数字の50を意味する言葉から来ています。杉越の祭りから数えて50日後、ユダヤ人たちはペンテコステの収穫祭を祝いました。この時、イエスの弟子たちは聖霊で満たされたのでした。聖霊に満たされる前は、弟子たちは自信がなく、恐れていて、自分の中に閉じこもっていました。聖霊に満たされた後、彼らは急に大胆になり、喜びにあふれ、イエスの良い知らせを誰にでも、例えば彼らを逮捕した政治の指導者にでも伝えるようになりました。これは大きな変化でしたね。使徒の働き4章13節にはこう書いてあります。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また2人がイエスと共に行ったのだということも分かってきた。皆さんには自分の人生の中で聖霊の力が働いたことを経験したことがありますか？皆さんの人生は聖霊に満たされる前の弟子たちのようですか？それとも聖霊に満たされた後の弟子たちのようですか？イエス・キリストの霊は今、ここにおられます。しかし、信者が聖霊を深く受け入れるには、時間がかかることが多いのですね。弟子たちがペンテコステの前に待っていたように、皆さんも聖霊に満たされるのを待っているでしょうか？ペンテコステの物語は新約聖書の使徒の働き、使徒行伝に記されていますが、霊の働きと呼ぶ方がふさわしいかもしれません。なぜなら、この書簡の主役は聖霊だからです。イエスが天に昇られる直前のところの記録によると、イエスは弟子たちにこう命じられています。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。一章四節です。また、ルカの福音書にも同じような記録があります。私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。ルカ24章49節です。イエスは弟子たちに、バプテスマのヨハネが予言していたように、聖霊のバプテスマを受けると告げますが、まず何日か待たなければなりませんでした。そしてイエスは言われます。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。使徒の働きの記録は、イエス・キリストの霊の力が信者の間で働くという聖霊の力の物語ですが、その前に彼らは待たなければなりませんでした。使徒の働きの日章では、弟子たちが待った後に何が起こったのかが書かれています。イエスの弟子たちの120人ほどが一つの家に集まっていました。すると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こりました。 それは聖霊の臨在でした。ギリシャ語のニューマとヘブライ語のルアフには風という意味と霊という意味がありますが、これは風も霊も目に見えない予測することのできない力だからでしょう。物語では音だけではなく目に見えるものがあったと書かれています。聖霊の存在はこの集まっていた人々の上に炎の形で現れ、一人一人とつながっていました。まるで神が燃える芝からモーセを呼んだように、火は神の存在を表していました。清めの象徴である火は神の神聖さと力を示しています。聖霊に満たされ、弟子たちは力が与えられましたね。この力には目的がありました。与えられたのは弟子たちがエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となるためでした。8節に書いてあります。これらの場所は地理的な境界線への拡大を意味しています。私たちもまたイエスの体験を分かち合うように求められていますね。だからこそ、日常生活にある信仰の体験を分かち合う方法を学び続けていきたいと思っています。私たちは行動を通してキリストの愛を人々と分かち合いますが、言葉を使うことも必要なのですね。ペンテコステで起きた驚くべき出来事の一つは、弟子たちがそれぞれ外国語で話し始めたことです。これは弟子たちが話すことができたという奇跡でもありますが、人々が聞いて理解することができたという奇跡でもあります。少なくとも14種類の地名、14種類以上の言語が地元の弟子たちによって話されていたのです。興味深いのは、彼らが新しいブドウ酒に酔っているのだとあざける人たちがいたということですね。以前イエスがブドウ酒の古い皮袋と新しい皮袋の例えを使って話されたとき、この酔い知らせを新しいブドウ酒と表現していました。それはルカの福音書5章37節から39節の話でした。つまり、弟子たちは福音の新しいブドウ酒で満たされていたというわけです。ペテロは群衆に向かって、自分たちが経験している奇跡は神が聖霊をすべての人に注いでいる証拠だと説明します。予言が成就し、弟子たちは神がなさったことをさまざまな言語で伝える力を与えられたのです。先ほどの質問に戻りますが、あなたの人生は聖霊に満たされる前の弟子たちと聖霊に満たされた後の弟子たちのどちらに似ていますか？多くの人はこの2つを行ったり来たりしているのではないでしょうか。イエスが最初の弟子たちを招かれたとき、彼らは自分のしていることを離れてすぐにイエスに従いましたね。彼らの人生にはすでに神の霊が働いていたのです。私たちがイエスに従う決断をしてバプテスマを受けるとき、人生を変える大きな決断として経験するかもしれませんが、イエスとの信仰生活にはこの一回の決断以上のものがありますね。 バプテスマを受けた後、私たちはイエスが教えられたことについて多くのことを学びますが、イエスについての限られた知識ではなく、イエスの霊そのものに委ねる必要があります。私たちは聖書の中の神の言葉を読み、祈り、他の信者と一緒に時間を過ごすことによって、イエスの霊と関係を深めていきます。それがなければ、聖霊に満たされることは難しいでしょう。多くのクリスチャンは到達したと思い、あとはあまりすることがないと思っています。バプテスマを受けた後、クリスチャンは傲慢になり、プライドが高くなり、クリスチャンではない人に対して優越感を抱くようになるという指摘もあります。多くのクリスチャンは自分のことで精一杯のように振る舞います。イエスと一緒に行った頃の弟子たちはよくこのような態度をとっていました。イエスがその人たちを招かれた時に聖霊が働いていたのに、こういうふうに行動しました。誰が一番偉いのかを議論し、そしてイエスが逮捕された時は、弟子たちはみんなパニックになって逃げ出してしまいました。ペテロは離れたところからイエスの後を追いかけましたが、3回も質問されてイエスの関係を否定しました。弟子たちがイエス・キリストの霊に深く満たされ、イエス・キリストのために死ぬ覚悟をしたのは、その後のペンテコステの時でした。恐れた状態から神の前に勇気ある信頼と謙虚さを感じる人へと、聖霊は弟子たちを変えました。彼らは他の人に対して優越感を感じていたのが、それがあったのが、すべての人を兄弟姉妹として受け入れるようになりました。良い知らせは、キリスト教徒もそうでない人も、すべての人のためのものです。弟子たちの使命は、周囲の人々がイエスを通して神がなさったことに気づくのを助け、悔い改めたり、古い考え方を変えたりするように促し、神がなさっていることを喜び、お祝いすることでした。私はよくペンテコステの経験をしたいなと思います。聖霊が働いていると感じる瞬間はありますが、私の奥底にはまだ聖霊に対して完全に開かれていない部分があると感じることもあります。私はコントロールにしがみつき、神への信頼に欠けている部分があると告白することを学んでいます。神のご意志がはっきりとわかるようになることを待って祈るとき、神の聖霊が私の人生に働いてくださることを願い求めるようになります。だからこそ、神は私たちに待つことを許されるのかもしれません。イエスが十字架にかけられた後の聖金曜日の弟子たちのように感じる人もいるかもしれません。弟子たちは日曜日まで待たなければなりませんでしたが、神がまだ支配しておられ、イエスがよみがえられたことを知りました。弟子たちは聖霊の約束が実現するのを待っていましたが、それがいつ実現するかは誰にも分かりませんでした。イエスは聖霊の力が与えられるまで町を離れないようにと命じておられました。少なくとも1週間は待ったでしょうし、中には諦めて帰った人もいたのではないかもし ではないでしょうか。みんな忍耐を持って待ちました。その間、弟子たちが何をしていたかは重要なポイントです。今日読みませんでしたが、重要な箇所は使徒の働き一章14節にあります。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。イエスの弟子たちは男女を問わず一緒に待機し、常に祈りに専念していたのです。この一週間はかなり密な祈りの時間だったことでしょう。私たちはそのような祈りに十分な時間を費やしているだろうかと考えてしまいます。少なくとも数年前から、リエと私は神が私たちを日本に戻るように求めておられる可能性について、それについて祈ってきました。日本に戻るようにという神の呼びかけは感じていますが、はっきりとした答えを長い間待っています。移住するタイミングがなかなかつかめず、祈りながら待ち続けています。待っている間に実際にいつ行けるかはまだわからないけれど、準備をしようとしていますね。また、神が MJCF に与えられている使命を明確にするためにも祈り続けています。私たちの教会には多くの希望があります。なぜなら、人々が成長していく過程で神の霊が働いているのが見えるからです。神は様々な経験を通して私たちを一つの教会として導き続けてくださっています。個人的にはいくつかの分野でコントロールを手放すことを学ばなければならないと深く感じています。私が信仰を持って一歩を踏み出すとき、それは大抵の場合、何が起こるかをあらゆる角度から考え、何が起こっても大丈夫なように準備してからです。しかし、このように計算して信仰の一歩を踏み出すと、イエスと一緒に歩き、イエスの導きを信頼しているのではなく、自分で行動しているだけになってしまう気がしています。どのような状況であっても、私たちはしばしば質問に対する神の答えを聞くために待つ必要がありますね。待つことで自分を空っぽにして聖霊で満たされることができます。待つことをせず、誠実な祈りの時間を過ごさないと、神のために良い奉仕をすることで、時間を埋めてしまいがちです。私たちは自分のエネルギーで生きることに陥り、燃え尽きてしまいますね。待つことで、神への渇きが生まれます。私たちがもう何もできないと思うようになれば、神は私たちの人生に何かをすることのできる隙間を持つことができるのです。先週の礼拝後に開かれた学び会では、イスラエル人が紅海を渡った奇跡の物語を見ました。ファラオの軍隊と海の間に挟まれて、モーセは民衆に恐れることはない。今日、主があなたたちを助けてくださるのをじっと見ていなさい。と言いました。これが聖戦の本質です。私たちは戦いません。神が戦ってくださるのです。私たちがすべきことは、 ただじっとして期待して待つことです。詩編46編10節にはこう書いてあります。やめよう、知れ、私こそ神。私は国々での間で崇められ、地の上で崇められるとあります。すべてを解決しようと気を煩わせることなく、じっとしていることは簡単ではありません。私たちは心を休め、沈黙の中で神が私たちの心に語りかけてくださるのを聞く練習が必要ですね。練習する必要があります。耳を傾けることについて、この話があります。こんな話がありました。冷蔵庫が発明される以前には、氷で食品を保存していました。氷室と呼ばれる氷の部屋は分厚い壁で覆われ、窓はなく、扉もしっかりと取り付けられていました。冬になって川や湖が凍ると、大きな氷の塊を切り出して氷室に運び、おがくずで覆いました。その氷が夏まで持つこともよくあったのです。ある人が氷室で働いているときに貴重な時計をなくしていました。おがくずをかき分けて熱心に探しましたが、見つかりませんでした。同僚たちも探しましたが、結局見つかりませんでした。探すのに苦労しているという話を聞いた小さな男の子が、昼間に氷室に忍び込んで、すぐに時計を持って出てきました。驚いた男たちは、どうやって見つけたのかと尋ねました。扉を閉めて、おがくずの中に寝そべってじっとしていたんだ。すると時計の音が聞こえてきたんだよ。私たちが神の語りかけを聞かないのは、よく聞いていないからであることが多いですね。祈りの中では静まって、隙間を作り、神の霊が私たちの心に語りかけてくださるのを聞くことが大切です。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、ペンテコステで弟子たちに聖霊が望まれたことを読むとき、その奇跡に驚きます。私たちは今日より完全にあなたに近づき、聖霊に満たされたいと願っています。主よ、私たちに祈ること、そしてあなたを待つことを教えてください。私たちが自分の問題にとらわれることなく、あなたに焦点を置きますように助けてください。あなたの教会には私たちが励ましを与えたり受けたりすることのできる信仰の兄弟姉妹がいることを感謝します。主よ、あなたへの信頼が増し、私たちの自己中心的な思いが減って、あなたの栄光を見ることができますように、キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。